平成、24年、本日は、7月の1日日曜日、午前でいただきます。本日は第2コリントの11章、1節からいただきます。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を聖純な種族として一人の人の花嫁で定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。ということですね。聖書の中には、この、聖書は、あれは箴言ですかね。これ一人の人によって編集されたとか、そういったような言葉が出てきますけど、聖書は、人間的にはそんな風に見えないんですけども、一人の人、キリスト、また神によって編集されたものなんで、どういう言葉も関連があり、一貫してるんですね。で、書いた人は違うんですよ。創世記はモーセだし、またペテロの手紙はペテロですし、それぞれ別に示し合わせて編集会議したわけじゃないんですけども、でも聖書の他の言葉で書いてありますように、聖書それ自体は、一人の人によって打ち付けられた言葉であり、また編集されたものであります。で、ですので、いろんなことに関して一貫した教えがあります。そんなふうに見えないんですけどね、一見書いてきたらそれでバラバラと書いたんですけども。で、一つは、クリスチャンに関して、聖書が書いてある一貫している一つのことは、我々はキリストの花嫁となっていくということであります。で、これは繰り返し言ってますよ。私も嫌ってことで言いましたよね。で、時々ね、指摘されることなんですけどね、正式に言うと違うんですね。賢い花嫁、愚かな花嫁、ダメなんだって。賢い乙女と愚かな乙女そういえばそうかと思うんだけど、あんまりどこが違うのかよく分かりませんけども、まあそういえばそうかもしれません。まあ、どっちにしても死を末節的なことだと思うだけ、聖書が一貫して言っていることは、我々はキリストの花嫁となるんですけども、花嫁にもやっぱり2種類あるっていうことは聖書が一貫していることなんです。で、これはそんなに楽しいことじゃないんですけども、一貫していることなんで、このことは言わなければいけないというふうに思っています。またね、やってこと言いましたけど、麦も良い麦もあるけども、蔵に入るけど毒麦もあるっていう、毒麦が蔵に入らない、そういうとこはひどいことにはわざわざ火で焼かれちゃうってこと、なんか嫌ですよねそういうのあるっていうですね。で、ここも、この今日の箇所も、やっぱり花嫁ということで一貫してるんです。で、言ってることは、そういう、いつも私は否定的な言われたことあるんですけどね、元気が出るようなメッセージしろって言われたんですけどすいませんねって思うんですけども、別に否定的なメッセージしたいと思わないんですけども、でも聖書に書かれている範囲はやっぱり捉えなければいけません。それはここに書いてある3節で書いてありますように、花嫁なんだけども、2節は花嫁なんで、聖中の花嫁として一人の人の花嫁って書いてあるんですね。ここでいいんですけど、でも3節でエヴァを欺いてみて、欺かれる花嫁見るってことですよね。そうですよね。どう思いますか？私は考えすぎですか？違いますよね。だから、聖書は一貫してるんです。そしてしかも、エヴァに関して我々がよく知っていることであります。エヴァはいきなりこの登場してきたんですけども、正確にはアダムの奥さんだから2番目の人なんですけども、いきなり騙されてるんですよね。蛇にね。悪い。しかもはっきり言いますけども、命の木から遠ざけられちゃったんで、これは私の理解では永遠の命から遠ざけられる、人のパターンなんです。で、このことは、繰り返してるけれども、悪いことばっかり言いたくないんですけども、しかし明確に言わなければいけません。明確に言わなければいけません。それはやっぱり我々が知らなきゃいけないことは、聖書は一貫して言っていることは、きちんと 花嫁となる人もキリストの花嫁になる人がいるんですよ。でもやっぱり騙される人もあるっていうことが聖書の一貫とした教えなんですよ。だからこのことをたびたび書いてあるってことはやっぱり実際にそういう人はいるんですよ。他人事と思ってていけないんですよ。あんまり危機感ばっかり煽ってるのはあるんですけども、悪い教科来ちゃったらと思うかもしれませんけども、落ちる人いるんです。騙される人いるんです。ゆいれいことか分かりませんけどね、落とし穴もですね、どじな人落ちるんです。何を言いたいか分からないですけど、私はよく分かんないですけど、そんなに人に悪く意地悪した記憶はあんまりないんですけどね。だから正しいかどうか子供の時ですけどね、思ってないんですけど、でも時々やっぱり思い出よく考えてみると、たまに悪いこともやってるんですよ。子供じゃ思い出すと落とし穴作ったことなんだか分かんないけども穴掘ったんですね。でまだ小学生ぐらいの子供だから、ね、1メートルも掘らないんですよ。10センチか20センチぐらいなんですけどね。で穴を掘ってですね、でやっぱね、その上をですね、穴掘ってるだけじゃやっぱりこれは落ちないだろうってやっぱ子供でも分かりますからね、上を草でうまくこう隠したんですね。うるさい。で見るとただ草があるようにしか見えない。でこんなとこ落ちる人いるかなと思ってね、作ってみたけど骨折れたんじゃないかと思ったんですね。しばらくしたらですね、ポコンって落ちたんです。やっぱ落ちる人いるんだなって。でもその後よく覚えてません。僕が作った穴だよとか言ったのかどうか分かんない。そのまま黙ったのかよく覚えてません。ただ私が作ったら見事に入ったっていうそういう記憶があるんですけども、でなんでそのまま作るようになったか、詳しいことよく覚えてないんですけども、でその時の私の教訓はやっぱり穴は作ってみると落ちるもんだなっていうことはですね、聞かれました。で何を言いたいのかというと、三節で言うように蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたって書いてあるんですけども、蛇がただ来て無意味に欺いたけども、誰も引っかかる人がいない、落とし穴に引っかかる人がいないっていうのは聖書の教えじゃないんです。やっぱり無意味に蛇がやってきたりサタンがやってくるんじゃなくて、やっぱり引っかかる人がいるっていうことが聖書の教えですよ。で特に今の時代っていうのはね、こんなようなメッセージやってほどやってきてると思うんですけどでもやっぱりこう書いてある以上やっぱり引っかかるんだということであります。ので我々はこのことを見ていかなきゃいけません。そして我々が客観的に今レムナントに関してレムナントの教理が、いろんな神様が掲示してくださったと分かったんですけども、大げさに言うつもりはありません。しかし客観的に考えるならば、多くのクリスチャンはもうすでに落とし穴にもう入る寸前という感じですね。観覧車に来るけども、そもそも来る観覧車自分通ると思ってませんもん。観覧も上げられると思ってますからね、もうすでに穴に入る、もうはやね引っかかってますよね。だからそういう意味で御言葉は無意味に書かれているんではありません。蛇が割り叫びと書いてある以上、これは意味があって書いてあり、これは落とし穴じゃないんですけど、やっぱり落ちる人はいるんだよ。でこのことは出しとらえてください。我々がそこに陥っていなければそれは幸いなことですけども、無意味に書かれていることはないということはですね、ぜひ出して捉えておいていただきたいと思います。3節の後半ですけども、毎日にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますって書いてあるんですけども、日本語で読むと何だか分かんないけど、英語の KJV で書いてあるとこう全然意味違うんですね。真実と締結っていかにも書いてありそうなんですけども、何だか分かんないですけども、KJV の方ではですね、そんなに長く書いてないで、こういう言葉を使って、毎日にもキリストに対する単純さを失うことがない。で、真実と締結ってこっちの方がなんかそれらしいんですけども、でも私は、あれけど日本語の聖書はあんまり信用しておりません。これは語りかけのあることであります。で、我々クリスチャンは、サタンの惑わしの、一つの方法っていうのは この複雑なことを言ってくるっていうことです。でこの悪だけ見ってそうなんです。この巧妙さとかいろんなこう複雑なことを言ってですね、そして話をはぐらかしたり、また、騙したり、そういうことであります。で実際にそうであります。アダム、エデンの園でエヴァが騙された時も蛇は巧妙な言い方をしてますよね。いやそうなんで、ね、あなたたちが神のようになることを知ってるんで、なんとかかんとか、ね、でそうすると単純に神の言葉に従うというところからずらされてきて、でそれの話にね、うかうかと蛇と話しているうちに、エヴァはなんかいろんな悪い考えとかいろいろ複雑なことを考えているうちに騙されて、結局大事なものを失ってしまいました。で単純さっていう言葉に意味合いがあるというふうに思います。一つは、悪だくみっていうのは対照的です。単純さって対照的、いろんな複雑なことを言ってきている、惑わすってそういう意味合いですよ。巧妙なことを言ってるんですね。ダメ。だからクリスチャンの悩みとして、また、またこの考え方として望まれしいのは、御言葉から言うということは単純さであります。だから言われたことを素直に従っていく人が結局は入るべきとこ入っていくし、クリスチャンとしてきちんと成功と失敗ということを言うなら成功します。で、わけのわからない複雑なことを言ったりですね、わけのわからない論理を言っている人は、はっきり言ってクリスチャンとして永遠のうち危ないと思いますし、そもそも信仰をまともに持てない人多いです。私もそんなこと言うのは今思いついて言ってるんじゃなくて、もう16、17ぐらいからクリスチャンやってますからね、もう40年以上やってますからね、いっぱい見てきました。でまともな信仰にならない人はみんなわけのわからないこの複雑なんですね、へりくつばっかり言ってる人多いです。だけって偏見を持って言ってるわけじゃないですけどね、頭が悪いからそういう偏見言ってるわけじゃなくて、それもね、成績が悪いとかそういう問題じゃなくって、見てきたまんまであります。私が若い時っていうかで、ね、教会もやっぱりあんまりまともな信仰じゃない人多かったんですけど、やっぱりヘリクと言ってる人多いんですよね。キリストは復活してないっていう人まで言ってましたけども、わけのわからない論理を言ってる人はですね、結局は蛇のこの巧妙さに負けていくような人であって、エヴァみたいなもんです。エヴァは悪いもんです。命の日から外されましたので永遠の命を得られないもんなんです。で自分たちだけはなんかこの頭いいとかですね、思い込んでる人が多いんですけど、それはただの錯覚にすぎません。それは蛇に騙されてるにすぎないです。そしてこれはイエス様も言われました。主が立法学者パリサイ人たちに対して、立法学者たちに対して蛇をまむしろせよって言った時に、やっぱりこれって意味があるんですよ。やっぱりわけのわからない論理で単純な神の言うことをですね、違う方向に引っ張ってしまうということです。ですから皆さんが複雑なことを考えるのは苦手とかですね、言う場合ですね、それはこの世ではね、東大に入れないかもしれませんけども、神の前にはいい子じゃないかなと思っています。それは結構ね、良い美点ではないだろうかというふうに思います。で単純さということは大事です。で神様の言葉って私も分かりましたけども、しかりか否かどっちかなんですね。例えば弟子悩みってことを言いますけども、弟子悩みも結局行うか行わないかだけです。へりくつ言ったってしょうがないんですよ。何もしないうちから結果なんて見えるわけがないんですよ。実際そうだと思います。私も弟子の歩みっていうことをですね、40ぐらいの時に聞きました。で自分としては遅かったと思うんですけど、まあでもそれでも従うことができてよかったと思います。で弟子の歩みをしていくっていう時に、私も具体的にはその時はね、牧師にもう場合によっては仕事を辞めて牧師にもなっていくっていうことだったんですけども、そういう選択がある可能性があったんですけど、私はその時やっぱりキリストに従っていくってことは全然構わないんですけども、でやっぱり一応一家の長であり、働いては私一人ですね、まだ子供も小学生だからですね、奥様も専業主婦だったりしたんで、その時やっぱりちょっと心配がありました。 牧師なんかになっちゃってもいいけども食っていけんのっていう正直にねな考えました。でもまあではあってもしてもやっぱり弟子の歩みに神様にここあるならば、従っていこうと思いました。だからまあ場合によってはどっか今仕事辞めて他の地方に失っても行っていいかなと思ってそれは申し出ましたね。で結果としては何度も言うように受け入れてもらいましてその前に追い出されてしまいましたけども、まあ、それはともかく一応表明したんですよ。でも神様は本当に正直なお方であって弟子の歩みを表明してそして弟子として歩んでいった時に本来の飯が見えてきました。でそれまでは私は週末の啓示ってねエリメの部屋とか書いてあるからエリメっていう人の中でね、エリメっていう人は昔からこういう啓示があったんじゃないかともしかしたら思うかもしれませんけどそうじゃないんです。昔は聖書よく分からなかった、自慢じゃないけど聖書よく読んでなかったんですね。通読自慢じゃないけどした記憶はないこれ全然自慢じゃないですよね信者でもやってますからね。だから何度ですけどね、進学校で最初の試験に通読回数とね、クリスチャンになってから年数かけてやってびっくりしましたね。大体1年に2回ぐらいですとか言われて、クリスチャン歴20年ぐらいあるけども、通読回数ゼロとか書いてちょっと恥ずかしかったんですけどね。でも、別にしても、どうでした。でも、で、なんでそんなことの話はわかんないですけども、でもそんな風にしてエリメの飯も啓示もなかったんですよ。でも弟子の歩みを始めたらいろんな思い巡らないような啓示がやーっと開かれてきたんですね。これは何かなと思ったんですけどこれは本来の飯だったんですね。だからレビとの歩みってことを私は散々言ってますけどもやっぱり神様もはっきりした方であります。しかりはしかり、いなはいななんで歩むなら歩む、弟子の歩みなら歩みなので、しっかりはっきりしなきゃいけません。だからこう単純さですよね。これは失ってはいけないんです。このペテロとかヨハネも単純ですよね。すごい単純さ、見習わなきゃいけないですね。単純さの極致ですよね。極端ですね。私から言わせると、だってその場でキリストに言われて、でその場でもう船も網も父もみんな捨てて行っちゃったって、おいおいって思うんですけどね。すごいですよね。ねえ、お別れの挨拶もしなかったんでしょうかね。すごい。家に割って帰って、ちょっとへそくり持って帰って、ちょっと待ってくださいとか言わなかったんですかね。小遣いがまあ少しありますからとかね。着替えてきますとか言わなかったんですかね。そのまま従ってっちゃったんですかね。でもすごいんです。でも、これが単純さなんだよな。で、これは、いろいろ極端な例ですけども、これは皆さんがこのような、キリストの言葉に関しての単純さを持ってたら、これは良い美点ですよ。持ってないで複雑なことをわーってへりくつばっかり言ってると、はっきり言って何の成長もありません。何も期待しない方がいいだろうというふうに思われます。やっぱりこれって単純にしたがって、これは別に啓示の語だけ言ってるわけじゃないんですよ。どんな御言葉でも素直にしたがって、こう単純にしたがっている人は、減るべきものを得ます。だけど、へりくつばっかり言って、ああ、こうで、この人はこうしてないから、ああしてないから、こうしてないから、そういう人は何の恵みも得ませんし、御言葉をね、行うことによっての恵みも得ないんです。非常に単純なんです。私も分かってきました。クリスチャン生活で40数年って分かってきたことは、神様の歩みって非常に単純であって、へりくつばっかり言ってるとダメなんですね。だから、全然伸びない人とかですね、何年経っても、わけのわからないことを言ってる人って結構クリスチャンが多いんですけども、それはこれですよ。このね、三節で言う蛇の悪巧みですっかりやられちゃってるわけなんですよ。で、単純さを失っちゃってるんですね。だからこれは日本の言葉はいいようですけど、これ本来言ってないことは良くないんですよね。で、単純さです。ここに日本語の聖書は出てこないんですけども、これが非常に大事なんです。で、単純なクリスチャンがいろいろへりくつをこねて、そして結局何一つ行わないって、結局それが私なんでありますけども、どっか我々にあっては、我々はそういう 今のキリスト教会はそういう方向を行ってるかもしれませんし、皆さんが読むいろんな本とか前のクリスチャンそうかもしれませんけども、しかし我々は逆に御言葉に沿っていかなきゃいけない。単純さにしたって、だからね、こうと言われたらですね、出版ねとかね思わないでもないかもしれません。めいたこと言ってと思うかもしれませんけども、シアンレベルとかこんなもん簡単にできるかと思うかもしれませんけども、なんかすごい言われたらしょうがないかなと思うんですけどね。そんな感じでありますので、ぜひこれをですね行っていきたいというふうに思います。で、4節です。というわけは、ある人が来て私たちは述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。これ結構大事なことを語っていると思うんですけども、別のイエスが述べ伝えられるっていうことがキリスト教会で起きると言ってるんですよ。予言ですよ、パウロ。でまた、別の異なった霊をね、が下されるってことはあるぞっていう予言ですよね。また受け入れたことに異なった福音を、まあ、この受け入れるってそういう予言ですよね。また実際ここではそういうことを言ってるわけですけど、また未来の予言になってると思うんですけど、これは今のキリスト教会ではまさにこれは成就してます。でそういう意味で、ね、2000年前にパウロ言ったことが今まさに成就してるんで、そういう意味では聖書ってすごい書だというふうに思います。あらゆる事柄って終末においていろいろ成就するんですけど、これもそうです。でこういうことに関連して興味深いのは同じ11章の中ですね、13節。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているのです。で偽使徒ってのは出てくるぞという意味でこう予言なんですよ。でしかも14節、しかし驚くには及びません、サタンさんに光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても確実なことはありません。これ文字通り読むと、悪魔礼拝者はいろいろキリストのしもべに変装するとか偽使徒になるぞってことを言ってるんですよ。そうとしか読めないじゃないですか。でこれって今実現してますよ。皆さんがそれを、ね、詳しく知ってるかどうか分かんないですけど、私は、ね、皆さんに見せしたトロントのビデオを見ても分かりますよね。あれって全然偽使徒ですね。だって悪霊下してますからね。陰でね、悪霊をね、獣の印をつけろって言ってますからね。福音じゃないですよ。これは悪魔の人ですよ。だから神の言葉って恐ろしいというふうに思います。これを見ながら実然とするものがあります。それは、この時にね、あんまりこういうまともに考えない人がいるんですよ。神様と話半分に思う人がいるんですけども、そういう人っていうのは結局それだけであって、結構大事な警告を神様が与えておられても、それを無にしてしまうという可能性があります。だけど書かれていることは無にせずに、やっぱり一応は考えてみる。で偽人とかサタンの偽人とかね。でやっぱりそうすると我々はね、いろいろ陰謀のこともですね、聞いてますし、またビデオを見ておりますし、また私も幸いね、外国のようなキリスト教の事情を見てますけども、怪しいことがキリスト教がいっぱいあるんですよ。サタンの二人かなっていうことあるんです。だからどうぞ、この辺りですね、御言葉の言うことは正しいということをですね、ぜひ理解しておいていただきたいと思います。で、パウロの時はいざ知らず、今はまさにこのことを理解しなければいけません。それは、サタンの使いが、光の天使に偽装して、そして偽使徒としてキリスト教会に入ってくるっていう、こういう問題ですよ。だからベニヒンの集会でね、彼がデーモンデーモンって悪霊下してたらびっくりすることはありますね。だからロドニー・ハワードがね、悪霊の印をつけようとか言ってもびっくりすることはあります。ある意味では御言葉の成就なんです。だけども我々はしかし非難されるわけですよ。御言葉に書いてあることだけども、そのまんま言うと非難されるわけですよ。私は我々トントビデオをね、10年ぐらい前ですけど、キリスト教ね、その当時のインターネットでしかね、発表する場はなかったから、インターネットの掲示板、掲示板でありました、こういうトロントビデオでね、悪霊のリバイバルがあるから気をつけましょうって言ったら、みんな ペンテコステやる人をはじめみんな怒ってましたよとんでもないこと言うやつらってですね。しかし御言葉に書いてる子です。このはっきり書いてあるじゃないですか。サタンの手下どもが義の証明に変装するってことですね。だから書かれていることはやっぱり従事するんでいます。だからどうぞこのことを見ておいてください。そして繰り返すようですけども見なきゃいけないことは4節に戻りますけども、別のイエスを私たちが述べ伝えなかったら別のイエスが述べ伝えられるという可能性があるということになります。別のイエスってどういうことでしょうか。具体的にはどういうことか、まあ、例えばねそのまあカンナの前にねもう一回来てで天に上げてそしてカンナ終わって下ろしてくるって親切のイエスですね。これ親切すぎますよこれ別のイエスなんですよ。で信じちゃダメなんです。だけどこう書いてだけどもだけどこう書いてあるんだけどもでも別のイエス信じちゃう人多いんです。それはそっちの人優しいからですよね。別のイエスの方が言ってること優しい。本当のイエス厳しいこと言ってるんですね。かなと思ってそこで揺れ分けられるとか本当のイエスは厳しいこと言うから別のイエスについていっちゃうんですね。でもで別のイエスについたらろくなことないんで、これは書いてある以上こういう福音って来る。だから新学校で別の福音とか別のイエスを聞いてもびっくりすることありません。ここに書いてあるんですか。別のイエスを述べ伝えると書いてあるのかな。まあ成就してもびっくりしたことありません。皆さんがそういう別のイエスとか別のねキリスト、我々が知ってるキリストと全然別物だっていうことよくありますよ。今のキリストがいろんなねいろんな雑誌とかメッセージで違う人のこと言ってんじゃないかなって。でこれではそうのこのことの成就ですよ。また前に受けたことない異なった霊ってこれこそまさに言えますよね。悪霊ですからね。で恐ろしいですよ。皆さんトントビデオ見ましたか。私あれ読んで立然としましたよ。霊って怖いと思いますよね。もっともこう霊をバーンと受け取ったのにねわーとか笑い出してですねひくひくしたりですね。で私は何度も言うんですけどもロドリー・ハードが1998年か99年ぐらいに来た時ですね、仙台街の青年会館っていうところですけどね、すごい彼の話わざわざ聞きに行きましたよ。でで本当にその集会1時間か2時間ぐらいですけどね、本当衝撃でしたよ。クリスチャンみんな悪霊受けても悪霊って気がつかないんだっていう感じですね。初めっか本当あれはもう不気味な幽霊屋敷に入ったようなもんですよね。全然違う霊でした。だけど怖いことはクリスチャン誰も気づいてないっていう感じですね。ホラーですね。本当に事実や小説より来ないですね。初めにねよく覚えてるのはドズニーハードが来るんですよ。で彼が太ってて覚えてます、知ってますかね、ロドニーハードってビデオに出てきてる人なんですけども、で彼がこうマイクを持ってして行くんですよ。 1MV ですけどどうですかなんとかってそうするとちょっと年配の女性がいいんですけども、でその人がなんか声出すんですけど、その声が笑ってるんですけど気持ち悪い、あっあっあっあっあっってことね。初めから変な例なんですよ。初めの例でもなんですよね。しかもでみんな霊を受けて獣みたいになってるんですよ。で私はね、前も言ったと思うんですけども、前の方で講談の方にみんな出て「恵みでわ」って晴れるとこ言ってるんですけども、その霊を受けてる人の形がみんな獣に変わってくるんですよ。想像できないですよ、見ないと。多分言葉だけど私がしたのはその右の前の方にまだ若そうな女性がいたんで、感じはね顔は若そうなんです。後ろから見た感じがね、その人を見た時にこれ猿だと思ったんですね。猿なのかなんですかね、こう両手巻いてでこちらってこう足もこんな寝てこうって言ってたんですけどそんな感じなんですね。で本当これ猿の霊受け、獣の霊、猿の霊受けたなっていう、誰も言いませんよ。で私そういうふうにこれ感じたんですよ。その表現をどういうふうにして表現したらいいか分かりません私が見たその光景を。もう一人いたんですよ。で、せっかくの光景だから二度とこんな集会に来ない、こんな集会に来て来ないけども、 見ようと来ないから、もうちょっとよく見ようと思って、講談の前の方がですね、こう立って、こう晴れるとか言うんですよ。で、その横こうやって見ながら、こう、前の方が出てきて、こうやって前まで見てきたんですけどね。したら、前の方にやっぱり若い男性いたんですよ。で、こうやって、なんかこれで喋ってこらーって言うんですけどね。男性の顔見たときに、これ馬だなと思ったんですよ。で、その人が馬、理解していただきますけど、その人が馬猿だから、その顔を馬鹿にしてるってそういうんじゃなくって、雰囲気が、なんか馬の霊が乗り移ってるなんですよ。で、霊ってそうなんですよ。怖いんですよ。本当に獣としか思えないような、猿の霊が移ったのか、馬の霊が、本当にこれ馬だと思ったんですね。だから、獣霊乗り移ってるんですね。で、形でさえそうなんだから、それで内側は大変ですよね。だけど、言葉の霊って本当なんですよ。だから、今は、かつてはそんなことが顕著だったかどうか分かりませんけど、今はもうそういう例がどんどんどんどん溢れてる例であります。それこそ、西エジプトの、いろんな予言が成就してるもんです。西エジプトの予言って何かっていうと、ナイルが血の川に変わったってことです。ナイルは命の水であり聖の水なんですけど、それが気持ちの悪い赤い血の色に変わったとか悪霊に変わったってことです。そういうね、でまたエジプトでは10のね災いが下ったんです。その一つはブヨなんですけども、日本語のブヨってやっぱ違うんですよ。だから時々日本語の聖書と違うから意味わかんないんですよ。これ KJV ではフライハエって書いてあるんです。だからこれハエの霊なんです。ハエの霊で悪霊って覚えてますか？ベルゼブルってハエの王って言うんですけど、悪霊ですよ。だから、御言葉が成就してるんですよ。で、別の霊を受けるっていうのは、こう、御言葉に書いてあったけど、自分と何でも関係もないって思ってる人多いんですけども、聖書に書いたことは、何度も言うんですけども、過去も未来もご存知の方が書かれた本なんで、霊国にまたは正確に今の時代に成就してること多いんですよ。だけど、それを信じないんです。だから、暗号も、言いたくないんですけども、それもやっぱりなんで暗号を信じない人がいるかというと、やっぱり神様がかつていまし今いまし後来られたもう方って、要するに初めで終わりであるって時間を超越した方ってことをある意味で信じられないのかもしれないかなと思ったんですけどね。だけど過去も未来もご存知の方だったらばびっくりすることはないです。今のね聖書の中にミッドロムの名前出てきたりね、大統領になるとか出てきてもびっくりすることはありません。で、このこともまさにそうですよね。この今のコリントの11章で、パルを2000年前に書いたサタンの見つかりとか偽使徒とか、それまさに今目の前で成就してますからね。だから、聖書は真面目に読まなければいけません。まあ、不真面目に読んでる人はいないと思うんですけども、でそれは本当に過去も未来もご存知の方が書かれたということを信じなければいけません。そしてそのようにして視点で見ていくときに、やっぱり今我々の目の前でいろいろ従事しているということは見ることができます。でこのことは覚えてください。でだから異なる例ってまさに実現してるんですよ。で受け入れたことない異なった福音だってね、福音だってわけのわかんない福音を見ますよ。マーテルさんの福音はとんでもない福音ですよね。ヒンズー教でもキリストを信じないで救われて、何それ楽だけど、でもそれって全然違うんですよね。だから、これは、そうなんだと思ってください。そしてこれが、私が見た限りでは、まあ、キリスト教が結構いい加減な、そういう、異なる福音って平気で入ってますよね。神学校でもどうですかね、武道の房を持ち上げるとかわけわかんないって言ってませんでしたか。やっぱりそうですよね。だから、そうなんですよ。進学校でね、どことは言いませんけども、聞きました。ヨハネの福音書の中でありますよね。その、ブドウの枝を集めると、そして、そうでないものは枝を集め、枯れて、そして火で集めて焼かれるって書いてあるんですけどね。それは裁きがないって言って、進学校で。で、そうじゃなくて、捨てるんじゃなくて、持ち上げるんだな、意味わかんないですけどね。なんかわかんない。だから、ね、なんか変形したようなことを言っています。ので、異なる福音って、確かにやってますし、また、ね、 神学校ではおかしなことを言われています。しかし我々は神の言葉に立たなければなりません。どのように神学校はおかしなことを言おうと、どこの教会の牧師はどんなことを言おうと、神の言葉は今皆さん見ましたように、別のイエスが述べ伝えられるということはある、または異なった例が与えられることはある、または異なった福音もあるということを言っているんです。だからこれを受け入れちゃいけないんです。見事に来られていると、これは皮肉で言っているんです。そんなことちゃいけないぞって言っているんですよ。だからどうぞ我々はこの点に関しては正しく正しく整理になっていいし、またそういうことが起きるんだということを前提にですね、考えていきたいというふうに思います。そして、5節。私はあの大人たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちは全ての点でいろいろな場合にそのことをあたがたに示してきました。で、パウロはある意味では苦闘しているわけであります。で、パウロの言葉を見ていると何度も言うんですけども、自分は認められてないっていう感じがありありですよね。こう嘘じゃないって、認められたらこんなこと書く必要ないですからね。大人って誰のことか分かりません。ペテロとかヨハネのことか分かんないですけども、そういう人たちに目線を取ってるわけじゃないんだって、こう自分で言わなきゃいけないっていうのが辛いとこはあるんですけども、やっぱこれ認められてないんですよね。だけど、理不尽っていうふうにパウロは思ったと思うんですけども、なんかパウロはこれで良かったそう言ったら申し訳ないんですけども、良かったような気がします。そうやって彼も高ぶってしまったんではないだろうと思います。だから、皆さんにおいてもそうであります。私もそう思ってます。だから私も下手に褒められたらですね、すがーっと被っちゃうと思うんですけど、このぐらいが自分で言ってたぐらいじゃないですか。人もね、ぐちゃぐちゃ来てるわけじゃありませんし、褒める人もほとんどいませんし、このぐらいいいんじゃないかなって、患者さん分かったんじゃないか。だから皆さんもそうかもしれませんので、そう思ってください。で、神様はやっぱりパウロにとって、パウロにとってはちょっといまいち俺は認められてないと思うと思うんですけども、やっぱりそれってその人にとってベストな環境を与えられてるんではないかと思います。で、実際これはしかし客観的に見るとパウロが他の大人たちを劣らないっていうのは確かそう思います。だって書簡一つ見たってね、ほとんど新約の書簡ってほとんどパウロの書簡ですからね。ロマ書もそうだし、コリントもね、ガラテアもね、エペソもね、ピリピもみんなそうですよね。だから確かにそうなんですよ。だけどでもこのことは少なくともパウルがこんなしょっちゅう言ってるってことは、パウルはこの生きてる間に本当の意味で認められたかどうかよく分かりません。なんていうようですけども、で、我々が目指しているのは今生きてる間の認められてるかどうかってことじゃないっていうことは、パウルのことを模範にしてよく理解してください。だから私も生きてる間に実はあいつはペテン師じゃなかったと、もしかすると分かってくれないかもしれないけども、それはそれでしょうがないかなと思ったんですね。でも我々が目指しているのは、神からの栄誉であり、または後の日の栄冠でありますので、逆にこの世で平らに褒められちゃうと、後の世もらえるものなくなっちゃうかもしれませんので、どうぞ、育ってですね、わざわざ評判を落とすことはありませんけども、そんなように思ってください。で、イエス様自身がそうですよね。イエス様自身も、この世ではね、何でも言えるんですけども、裸で生まれて裸で後ね、かのところへ行くじゃないですか。あらゆるものを剥ぎ取られて亡くなりましたので、我々もそんなもんだというふうに思っておいてください。そして、6節もう一度言いますけど、たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちは全ての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。だから喋り方はうまくなかったかもしれないけども、知識においては決して劣ることはないって言ってたんですね。で、パウロは実際にそうでありました。パウロの書簡を見ると本当に旧約のあらゆる例えを理解していると思います。また深さという面では本当にあらゆる奥義に通じているというふうに理解できます。それはすごいものがあります。ので、確かにそうなんですよ。で、我々も、インチキなわけのわからない教理とかですね、インチキな、神学を知識として身につけるつもり、必要はありません。しかし、いわゆるパウロが言った意味合いでの知識ということは得るべきであります。なぜなら、やっぱり知識で聖書にも書いてありますね。熱心だけども知識のないのは良くないって書いてありますね。だから神様のある意味があるならば、我々も、知識を身につけたい。 それはわけのわからない進学校に行くってことを意味してるんじゃないんですよ。わけのわからない進学書を読めって言ってんじゃありません。自慢じゃありませんけど、私も進学書一冊も持っておりません。そうなんですね。でも、しかし、パウロは言ったような意味合いでの知識って大事だと思うんですね。で、そういう意味合いで、しかし、パウロの言ってる真の意味の聖書の知識ってどうして得られるかっていうとですね、私もちょっと考えたんですけどね、知識にはそうでありませんっていう、じゃあ知識って一体どうしたらいいのかと思ったんですけど、私がちょっと祈って考えた結論は単純ですけど、要は聖書を読むってことじゃないかと思ったんですけど、これじゃ何もないんですけどね。少なくとも新聞を読むことではありませんよね、知識を得るってことはね。だから、聖書を読んでいくことはいいと思います。で、実際私が、エレミアのメッセージを書いていて、そして、それがもとで教会来られる人も多いし、またいろいろメールをもらう方も、または、啓示を受けたっていう方も多いんですけども、で、エレミアのメッセージってどこから出てきたかっていうと、仲介書は買いませんでした。仲介書から出てきません。じゃなくて、要は、私の聖書の読み込みから出てきたんですよ。だから、皆様も、大いに望みがあります。エレミア以上に聖書を読み込めば、エレミアよりもっと立派なメッセージができるということですね。では、ぜひ励んでいただきたいというふうに思います。答えます。で、あらゆる知識って、聖書を読む中で教えられていくというふうに思います。で、面白いもんですけども、御言葉とか、クリスチャン生活における必要な知識っていうことも、または場合によっては人間関係における知識も、あらゆることも、場合によってはこの世のことも含めて、聖書を読む中で教えられてくるんです。不思議なもんなんですけどね。で、聖書ばっかり読んでるんですけども、でもいろんなことをやっぱり神様って教えられます。非常に感謝ございます。で、例えば今の時代になってね、何が最も大事かって言って、アメリカはおかしいっていうことですけどね、これって私、聖書を読んでて理解したんですよ。アメリカこそ啓蒙を受けたって理解しましたからね。だから、そういうふうにしていろんなことが分かってくるんです。だから今回のね、福島のね、記事で書いたこともね、アメリカがね、空港の近くをその地震の前に来たって、あ、これ絶対怪しいって分かりますね。だからいろんな意味合いで含めて、死にあって知識っていうのは、聖書を読む中で与えられていることを覚えてください。で、また、午後に、学びますけども、アメリカっていう国は、聖書の中で、レビエタン、恐竜というふうに言われてるんですね。だから、他の、ね、国を、破壊する恐竜のような国である、圧倒的な力で、他の国を押さえつけているとんでもない国だと思いますね。そういったこと一つを含めて、もやっぱりこれって聖書の読み込みの中で当てられてきますので、どうぞ我々は急がば回れではありませんけども、実は訳のわからないこのようなことにざっと端的すぎるよりは、やっぱり聖書を読むことに、時間を割いていくことが実は、真の意味で主からの知識を与えられていくということをどうぞ覚えてください。で、これは少なくとも例えとか、私がね、エレメの部屋で書いたような例えのこととか、いろんな、隠された奥義ということに関しては事実であります。ので、どうぞこれは、見ていきたいというふうに思います。で、あとはですね、なぜそれともあなた方 を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の教職業界から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時にも、私は誰にも負担をかけませんでした。マクレナから来た兄弟たちは私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万人につきあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実にかけています。アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。で、これは献金のことですよね。で、パウロはコリントの人から負担を受けなかった、要はそんな献金を受けなかったということが書いてあります。だからこれは場合によってはこういうこともあるということですね。だからそういうふうに示しがあったんですよね。コリントの人が研究を受けないわけで、そういう時はそれに従っていった方がいいかなというふうに思います。で、誇りって、この誇りって、だからそう、パウロやっぱり伝道者とか我々が働きするものにも誇りがあるんですね。で、時々ね、信者さんで牧師のことをバカにする人はいるんですけどね、献金で食ってんじゃないかとかね、言うらしい。でもなんて幸いはそういう人はいませんから、まだいいんですけど、らしい。それ聞くと、やっぱ僕ちょっと腹が立ちますよね。 で、パウロもやっぱあるんですよ。やっぱり私はこの誇りって、だからそんなもんで食ってないぞっていうね、誇りですね。だから、決してね、そういうわけのわかんない人がお金なんかもらってやってられるか。でも、かといって神様の復元されるってことはやっていくっていうことですね。だから、場合によってはこういう示しもあるっていうことを覚えてください。これはわからないでもありません。だけど、どっちにしても、我々は、お金のためではなくて、しかし主のお奉仕だからやってくって、その中で見心になった献金をもらうことあるかもしれませんけども、そうでないものは、まあ、パウロがねコリントの秘書にしたように場合によっては遠慮することはあるって、そういうことがあるんだと思います。まあそういうことですね。じゃあ以上でお願いします。